知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから須田明美がお送りしていく知っとく一宮。今日のこの時間は一宮市役所商工観光課の佐藤さんに知っておきたい消費生活情報、賃貸住宅の退去費用をめぐるトラブルにご注意をについて伺っていきます。佐藤さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は賃貸住宅を退去するときの費用のトラブルについてなんですが、実際にはどのようなトラブルが発生する可能性があるんですか？
はい、トラブルの例としては敷金が全額原状回復費用に充てられた、高額なハウスクリーニング代を請求されたなど、退去費用をめぐるトラブルが発生しやすくなります。引っ越し料金や新しい住居にかかる費用など、何かと出費の多いタイミングで予想外の出費となり困ってしまう場合もあるかと思います。
そうなんです。実は私も以前ほんの数ヶ月間だけ新築の賃貸住宅に住んだことがあるんですが、退去時に壁にエアコンの穴を開けたので敷金を全額充てるって言われちゃったんです。これは払う必要がなかったんでしょうか？
そうですね、こうした退去費用、特に原状回復に関する費用のトラブルが多いことから、国土交通省が原状回復をめぐるトラブルとガイドラインとしてまとめています。その中では通常の摩耗や経年劣化、自然災害などによるものは賃貸人、つまり大家さんが費用を負担することとされています。一方で借主の故意、過失、通常の使用方法に反する使用などによるものは賃借人、つまり借主が費用を負担します。今回の須田さんの場合ではエアコン設置のために穴を開けたということは、もともとエアコンの設置が想定されない場所への設置ということで、通常使用の範囲を超えているかと考えられます。
うわ、そうだったんですね。知識がないための痛恨のミスでした。
そうですね、ただ敷金の額が不明なのであくまで推測ですが、全額充当が妥当だったかどうかは交渉の余地があったかと思います。それ以外の具体例としては、壁のクロスの変色については、日焼けや電気製品による黒ずみなどは通常使用の範囲、普通のクリーニングでは落ちないタバコのヤニや落書きなどは過失の範囲となります。床板のへこみについては、家具を置いてできたものなどは通常使用、誤って物を落としてできたものなどは過失とされます。
なるほど、ガイドラインに従えば丁寧に使用していれば基本的に費用負担はないということでしょうか？
いえ、ガイドラインには強制力や法的な拘束力はなく、あくまでも目安という位置づけです。契約書で定められた内容が優先されますので、特約などで費用負担の定めがある場合は通常使用の範囲であっても借主が費用を負担する場合があります。ただし原状回復費用は全て借主の負担とするなど、借主の利益を一方的に損なう契約条項は無効となる場合があります。退去を検討される場合には早めに契約書を再確認し、あらかじめ原状回復費用の取り扱いを確認しておく必要があります。
なるほど、契約書をちゃんと見ておくということが大切なんですね。それではトラブルにならないために私たちはどのようなことに気をつければよいでしょうか？
はい、大切なポイントは4つです。1つ目は先ほどお話ししました契約書の内容を理解しておくこと、2つ目は退去時の確認は必ず立ち会うことです。退去時に立ち会わないと 摩耗した部分が経年劣化なのか過失によるものなのかの判断のすり合わせができません。場合によっては写真を撮るなどし一緒にチェックすることが大切です。3つ目は掃除です。普段から汚れが蓄積しないよう掃除をしておくことはもちろんですし、退去前の掃除を念入りに行うことでハウスクリーニングの費用を抑えられる可能性があります。4つ目は入居中に修繕が必要になった場合はすぐに大家さんに連絡することです。たとえ経年劣化で修繕が必要になったとしても長期間放置したり大家さんに無断で修繕をしたりすると元の原因が経年劣化だったのか判断がつきづらくなり費用負担をめぐるトラブルとなることがあります。
なるほど、わかりました。それではそれでもトラブルになってしまった時に相談できる窓口みたいなものはありますか？
はい、賃貸住宅の退去費用、原状回復費用をめぐってトラブルになった場合は市消費生活相談の窓口電話 0586-71-2185 にご相談ください。
わかりました。私もこの窓口をもっと昔に知っていたかったなと思います。それでは佐藤さん、最後にラジオをお聞きのリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、住居を移転するときは新しい住居や新生活のことに意識が向き、前の住居についてはあとは不動産屋さん大家さんのお任せでという姿勢になってしまうことがあるかもしれません。しかし退去時にトラブルが起きてしまうと後味が悪くなってしまいますよね。契約者として退去して契約が完了するまでしっかり対応することがトラブル回避につながるのではないかと思います。
はい、よくわかりました。佐藤さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
佐藤さんにお話しいただいた知っておきたい消費生活情報、賃貸住宅の退去費用をめぐるトラブルにご注意をは広報一宮3月号の16ページに記載されています。お問い合わせは商工観光課電話 0586-28-9148 0586-28-9148 までお願いします。
iWave
それではここで一曲お届けしましょう。いちみんテーマソングです。
あれ、みんな静かに、誰か来るよ。誰かな、もしかしたらいちみんかな。みんなで呼んでみよう。せーの、いちみん。
手と飛び降りりゃ頭のハートが可愛いね。胸に一ミヤナンバーつけてスカイブルーが眩しいね。いつもニコニコ笑ってる。みんなの友達よろしくね。一ミン一ミン一ミン、みんなで楽しく遊ぼうよ。一民一民一民、
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは広報一宮はファミリーマートでも入手できますについてのご案内です。広報一宮は町内会を通じて市内各戸に配布していただいています。また市内公共施設などでも入手できるほか、市内のファミリーマートでも入手できるよう店舗にご協力をいただいています。お問い合わせは広報課 電話 0586-28-8951 0586-28-8951 です。続いてイベントや市政情報など市からのお知らせを SNS などで発信中についてのご案内です。市の SNS は Facebook、Twitter、LINE の3つがあります。なお一民の LINE スタンプも販売中です。静止画40種セット120円、アニメーション8種セット240円です。お問い合わせは広報課電話 0586-28-8951 0586-28-8951 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
それでは最後に心身障害児母子通園施設のご利用をについてのご案内です。成長過程で歩き出しや言葉が遅れている未就学児を対象に親子で訓練する通園事業を行っています。利用を希望する方は電話で各会場へお申し込みください。ただし受給者証、負担金が必要となります。負担金は申請により後日給付されます。歩き出しの遅れなどが心配な子は利用日時、火曜日から土曜日の午前9時から午後4時の希望日時、会場はスポーツ文化センター内ハトポッポ、電話 0586-25-9622 0586-25-9622。 言葉の遅れなどが心配な子は利用日時、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時の希望日時、会場はふれあいセンター歩み内のチューリップ教室、電話 0586-52-0702 0586-52-0702、 杉の子教室、電話 0586-28-9765 0586-28-9765、竹の子園、電話 0586-28-9766 0586-28-9766 です。詳しくはハトポッポとチューリップ教室は福祉課へ、杉の子教室と竹の子園は泉学園へお尋ねください。子どもの発達は親としてはとても心配なことですよね。もしご心配がある方がいらっしゃいましたら、まずは相談だけでもしてみてくださいね。お問い合わせは福祉課、電話 0586-28-9015 0586-28-9015、泉学園、電話 0586-78-2767 0586-78-2767までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は須田明美でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。